今日恵みをいただく御言葉は創世記の20章です。創世記20章1節から3節までをはじめにお読みいたします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜、夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のために、あなたは死ななければならない。あの女は、夫のある身である。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなた正しいお方です。義なるお方です。そして、人の罪を正してくださる主です。人が弱さのゆえに、また無知のゆえに罪を犯してしまいますが、しかしあなたはそんな人を罪を犯させないようにしてくださり、そしてすべてを正しい方へと導き、すべてをあなたの栄光の方へと、あなたがすべてを変えて益としてくださるお方であることを今日この御言葉から学びたいと思います。どうかこの語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、これからをあなたが一切を導いてください。命で満たしてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主日礼拝では、この創世記20章からですね、アブラハムとサラの、イサクを産むその直前の整えという観点から、見ていきましたけれども、今日はですね、もっと、この現象面において、何が起きて、どういうふうに神様が、この場面を導いてくださったか、そちらの方についてもっと詳しく見ていきたいと思います。アブラハムは、ネゲブの地方へ移ってカデシとシュルの間に住み着いた。でゲラルに滞在中と一説にあるんですけども、ネゲブ、そこはギリギリ約束の地ではあるんですけども、エジプトと約束の地との大体間ぐらいですね。でペリシテの地です、このゲラル。でそこは、アビメレクという王が支配しておりました。ペリシテの王ですね。ペリシテ人といえば、出エジプト記以降では本当に悪役中の悪役でなんですけども、セム、ハム、ヤペテのうちの、ハムの子孫にあたりますね。でそれで、アブラハムが後の方で告白している通り、この地方は神を恐れるということが、一切ない地方でした。律法も持たず、何が正しい、何が悪い、そういった、ことを、わきまえずに、好き放題なことをしている。で、アブラハムが、恐れた通り、妻が美しいということであるならば、その夫を殺してでも、奪う、そういうことが普通に行われていたところのようです。でも、アブラハムが主日にも見ました通り、本当に弱さのゆえに、また、本当に口癖のように、世の中うまく渡っていくために、自分の妻を妹ですと名乗って、そうして、この地方でも通っていこうとしたんですけども、でも、そのアブラハムのその言葉のゆえにですね、また再びサラが、この王に召し出されていってしまったわけです。でも神様はですね、夜に夢の中で アビメクルに現れて直接介入されるんですね。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。で、まあ、4節以降の方もお読みします。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったので、こう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。アビメレクはまだ彼女に近づいておりませんでした。そして、このアビメレク自身ですね、またこのアビメレクの配下の、妻たちとか、またその国民全体が、実はこのアブラハムのゆえ、アブラハムの妻、サラのゆえにですね、ひどい目に遭っていたようです。ずっと、ね、後の方を、見ますと、この章の、最後の18節見ますと、主はアブラハムの妻、サラのゆえに、アビメレクの家のすべての体を固く閉じておられたからである。アブラハムの妻、サラのゆえに、アビメレクの家のすべて、体が閉じられていた。体が閉じられていた。子供がなかなか生まれないなっていうことがわかるためには、まあ、それ相応の、月日が必要ですね。なんで子供が生まれないんだろう、ね、なんで受胎しないんだろう、そのことに気づくまでには、まあ、何ヶ月か必要だと思われます。ですから結構な長い間、まあ、このサラはアビメルクのところにいたような感じですね。でも、その間、アビメレクは、この妻、サラ、ね、のところに近づいていなかった。ですから、まあ、相当の何ヶ月か、守られていたんですね。守られていたんですけども、まあでも、まあ、いよいよ、主ご自身が現れて、ね、直接介入したわけです。本当にすごいですね。数ヶ月中、まあ結構な月、結構な日数の間、まあ、サラにもう一度も美しいのに、指一本触れることもなく、近づくこともなかった。で、それで、まあ、いよいよ、まあ、もう数ヶ月経って、そろそろ危なくなってきたんでしょうか。神ご自身がですね、このある夜、夢の中に現れて、あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は、夫のある身である。もうアビメレクは震え上がりました。もう今まで未だかつてない出来事、主が現れたんです。神を恐れていない国、神を恐れていない人生の中で、突然、ね、全てを支配しておられる主、全てをご存知であり、人の命を、ね、取ることも、ね、自由になさる主が現れて、そして、アビメレクに、あなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。で、それでアビメレクは恐れるんですね。まあ、主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですかって、まあ、アビメレクは言うんですけども、アビメレク自身、何が正しくて何が悪いか、まあ、それは自分の価値基準で判断したのであり、そして、また、確かに、アブラハムは、ね、これは私の妹だって言って、そしてサラも、これは兄だ。まあそういうふうに言った。それをそのまま信じたわけだから、自分は別に妻を、人妻をめとったわけではない。そういうふうに主張するんですね。正しい心、汚れない手でこのことをしたのですって、アビメルクは主に訴えます。すると、6節。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ。あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に 罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。カエさんはご存知でした。アビメルクが、まあ、正しい心で、まあ、ここに書いてあるんですけども、まあ、正しい、これヘブライ語では止め、まあ、正しいと言いますより、まあ、確かに正しいという意味もあります。無垢とか、純粋とか、英語で言うとこのイノセント、まあ、そういった意味ですね。あなたが、無垢な、純粋な、心でこのことをしたのを私は知っている。アビメレクのその国、ペリシテは、神様抜きで、生きている、まあ、国民で、でしかも、罪がはびこってはおりました。でも、彼らは知らなかったんです。自分が何をしているのか知らなかったんです。ね、人妻を知らないうちに、めとっていたっていうのもありますし、そして、このペリシテの国全体がですね、自分が何を、神様を怒らせているということを知らずに、あれやこれやと日常生活を送っていた。でも、神様はね、人が、そういう知らないで、ね、罪を犯しているということについては本当に憐れんでくださいます。イエス様も十字架上で、父よ彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分で分かっていないのです。そのように、父になる神様に取りなされました。神様はね、ここで、ね、アビメルクに正しいことを教えました。この、目取っているサラは、正しいもののね、アブラハムの、妻であるということ、人妻であること、そのことを教えました。で、それで、確かにアビメレクはこの時点で、ね、何もまだこのまだサラに手を触れていない、ということで、まだ罪を犯しておりませんでした。でも、これから罪を、ね、神様の前に犯そうとしていたんです。この6節のところに、それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。ですからさらに手を触れるということ、これは神様に対して罪を犯すことになるんですね。本当に神様を恐れ敬う人は確かに主の見前に正しいと映るんですけども、でも罪と言いますか間違いも犯します。弱いです。その弱さのゆえに間違ったことを犯したとするならば、神様はそれをですね、本当に憐れんでくださり、正してくださるんです。そして、人々は無知のゆえに神様に対して罪を犯そうとします。でもそのような場合は、本当に神様は、それを悟して、教えて、何が正しいものであるのか、何をなすべきなのかを教えてくださいます。で、アビメレクは教えてもらいました。で、この教えてもらった以降はですね、もうアビメレク自身のその判断に委ねられます。アビメレクがそれでもなお、このサラが美しいということで、サラを、あくまで手放さないということであるならば、アビメレクとそれに属するものは死ななければなりません。でも、アビメレクはこの正しいことが何であるかを知って、ね、カエサーの御心は何かを知って、そしてそれに従順服従するならば、カエサーはこのアビメレクの方を、弁護してくださって、そして死なないように、してくださるんです。だからカエサーは言われます。7節で、今、あの人の妻を返して命を得なさい。ね、命を得なさいとカエサーは言われます。あの人は預言者であって、あなたのために祈ってくれよう。しかし、あなたが返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。アメン。本当に神様は徹底してアブラハムを、ね、弁護されます。ね、アビメルク、それまで神様を知りませんでした。でも今ここで知りました。そして何が正しいことであり、何が間違ってあるかを知りました。で、知った以上ですね、責任が伴うんです。アビメレクは、ね、正しい恐れを持ちました。8節。翌朝早く、 アビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。まずアビメレクはこのことをすべての人々に、ね、知らせました。あのアブラハムというものは、ね、神の預言者である。そして自分が知らずにとはいえど召し入れたサラは実は彼の妻であった。そしてこの二人にはのバックには、ね、全能なる主がついておられる。そしてもしこのままの状態で彼にそのまま、この妻サラを返さないとするならば、恐ろしい目に遭う。我々全員が死んでしまう。それほど恐ろしい主が彼らのバックについているということで、正しい恐怖が、恐れがこの国に及びました。で、このアビメレク、ゲラルのアビメレクということは、イサクの時代にもですね、まあ、登場するんですね。で、アビメレクという名前も、まあ、おそらくあのエジプトのパロと一緒で王としての称号だったと思われます。この、まあ、後のようにもですね、このゲラルのアビメレクは、ね、イサクも全くこのアブラハムと同じ過ちを犯すんですけども、でも、ね、その当時のゲラルのアビメレクも、全く同じ過ちを犯さないということにおいて全く同じ行動をしました。で、それで、まあ、旧説以降、アビメレクは、アブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。本当におっしゃる通りなんですね。アブラハムはこれを聞いて、本当に自分は間違ったことをしたのだ、思ったでしょうね。自分はこの、自分の弱さのゆえに、半分本当のことを言って半分本当のことを言わないということによって、この一国を、あわや滅びへと導くところまで、していた、本当に自分のバックには力強い神様がおられる、本当に、自分の妻が奪われたということでその国一国を、神様は相手取って争ってくださった。本当にアブラハムはそのことをもう心をしたでしょうね。10節、またアビメルクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言っておくれ、と頼んだのです。ここにアブラハムの弁明があるんですけども、まず、アブラハム、自分のせいというよりもこの地方のせいにしておりますね。この地方には神を恐れるということが全くないので、人々が私の妻のように私を殺すと思ったから。でもアブラハムも以前も同じ失敗をして、そしてそこを正されたはずですけれども、でもあいにく、また同じ失敗をしてしまいました。まあ、きっと彼、この夫婦が無意識的に、自分の、兄です、自分の妹です、まあ、そういうふうにボロッと言ってしまったところに、原因があったと思われるんですけども、でも、アブラハムは本当に、このような弁明をしたんですね。そして13節のところに、日本語の聖書では彼が、父の家を出たとき彼女にお願いしている内容は、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。このあなたの愛、訳されているんですけど、これ愛という意味は まあ、あまりなくてですね、まあ、キングジェームズバージョンで、あなたのカインドネスを私に、示してくれ。ヘブライ語ではケセド、要するに優しさとか、憐れみとか、ね、そういう意味ですね。あ、韓国語の聖書はそうですかね。ね、ですから、この、アブラハムは父の家を離れるとき、あ、恵み、憐れみ、よりそちらの方が、いい、正しい訳ですね。ですから、ね、妻はさらに、ね、こうやって、ね、私に憐れみを示してくれ。まあ、ですから、この、ね、取り決め、この約束は、ね、アブラハム自身を守るための、ね、そういう約束ですね。なぜなら妻があまりにも美しいから、ね、美しいからだから周りの者たちは私に危ない目に遭わせるだろう、ね、殺すかもしれない、ね、そういう恐れがあった。まあ、ただしこれはアブラハムの身を守るための、もので、ね、サラのことは一切考慮に入ってないようですね。サラが、ね、アブラハムから当然、ね、奪われて、ね、そして、知らないということで、夫婦であるにもかかわらず、ね、他人にめとられてしまうというそのリスクは当然あったはずなんですけども、でもそれは考慮に入っておりませんでした。だから神様はですね、アブラハムではなく、アブラハムの妻サラを憐れんでくださったんです。ね、18節見ますと、主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられた。ここでは本当に軍配はサラに上がっております。ね、主はアブラハムのゆえにではなく書いてないんですね。主はアブラハムの妻サラのゆえにアビメルクの家のすべての胎を固く閉じておられた。書いてあります。で、アビメルクは正しい判断をします。14節。そこでアビメルクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメルクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。まずアビメルクはアブラハムに、ね、結構多くの、ね、羊の群れとか牛の群れとか奴隷たちを与えました。そしてどこになりとも好きなところに行きなさいと言います。そして今度は彼は、アビメレクは、サラに言うんですね。16節。彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。本当にサラに対して言ったところには、ね、銀千枚をあなたの兄に与える、ね、あなたの兄に、面白いですね。本当に皮肉的なところです、ね、ここに銀千枚を、ね、与えるから、だからこれによって、もう全ての人、ね、神と人との前でもう、全部、自分がしたこと知らずに犯したことのその清算は果たしたということ、ね、その証として銀千枚が与えられたんです。そしてこの銀千枚は、ね、このサラの主人アブラハム、ね、サラがアブラハムに服従したというその信仰のゆえにもらったんです、この銀千枚は。妻のその主人、主人が、主人の弱さ、主人の不信仰、そのゆえに、まあ、このような目に遭ってしまったサラに対する、まあ、ご褒美と言いますか、本当に神と人との前で、サラに軍配が上がったということ、その証拠ですね。こうして、これで全て正しいとされよう、そういうふうにアビメレクが言いました通りです。でそこでですね、17節。それでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻及びはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻、サラのゆえに、アビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。アメン。 こうしてアビメルク自身も、ね、命を得たばかりでなく、この預言者と言われているアブラハムから、ね、祝福を受けました。皆さんは自分自身が世に対しては預言者であり、また祭司であり、ね、人のために、ね、世のために祈るべき立場であるということを、ね、わきまえているでしょうか。まあ、ここにいる皆さんは祈祷会のたびに、日本のため、世界のために祈っておりますね。このアブラハムのように。皆さんは、ですから、祭司として立たされているんです。王族の祭司、聖なる国民。これは、何も、伊達で言われていることではありません。実態として言われているんです。皆さんは祭司です。皆さんは預言者です。預言者とは神の御言葉を、ね、受けて、それを人々に届けるもの、ね。神の施設の役割ですね。言葉を預かるもの。それが預言者という漢字の書きます。ですから、本当に私たちは、この世界のために祈るべきであり、また皆さんも自身も周りの人々のために、ね、仕事場や、また、両親とか子供とか神様をまだ恐れていない、神様を知らない人のために、ね、取りなして祈るべきです。でそうして、ね、アブラハムは神様に祈って、そして全てが正しいとされました。本当にこの全体を見ますに、神の民は本当に特別な特権が与えられていることを見ます。アブラハムとサラの側が、ね、このところでは、まあ、むしろアブラハムが悪かったですね。にもかかわらず神様はそんなアブラハムを憐れんでくださり、そしてアビメレクに罪を犯させないようにしてくださった。でそしてアビメレクはもう神様を知り、神様を恐れて、アブラハムとサラに、ね、アブラハムに多くの、羊とか、奴隷とかを与え、そしてサラに銀千枚を、ね、与えると言いました。そしてアブラハムは祈った、ね、アブラハムの側、このアビメレクに対してしてくれたことは祈ったということですね。これが本当に金銀に勝るものです。神の民のその祝福の祈り、神様に祭司として立てられたものの祝福、それは金銀にも、ね、奴隷にも家畜にも勝る祝福の源です。それによってアビメルクは、その、ね、子供を産むようにされました。その妻たちは子供を産むようにされました。どうか皆さんは本当に、正しく、ね、信仰告白をして生きましょう。自分は神の民であるということを、それを宣言し、ね、本当にそれを恥じているならば、その恥じている様にですね、つけ込んで、ますます、本当に 恥しかもたらされませんけれども、しかし自分は神の民であるということを堂々と告白するならば、むしろ周りの人々は恐れるんです。世の王、ね、いかに強力であると、いかに強いと思っていたような王でも恐れるんです。どうか皆さんは神の民として、ね、祝福を与える祭司として、また御言葉を預かった預言者として、皆さんの周りに祝福をもたらしていく、そういう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちに与えられているこの特権はなんと素晴らしいことでしょうか。王族の祭司、聖なる国民とされている私たちです。本当に私たちはこの言葉を伊達として受けるのではなく、実態として、真実の言葉として受けて、そして祭司であるならば祭司としてふさわしく人々を取りなし祈る、また人々のために生贄、イエス・キリストにの生贄を捧げ、祈りの香を焚き、そして人々のために取りなし祈ることを、本当にそれを仕事としてしっかりと務めとして成していくものでありますように。また私たち自身も本当に信仰が弱い時、またポロッと偽りを言ってしまうようなこと、時もあります。主よ、本当に私たちを憐れんで、そのような唇をあなたが正してくださることを感謝いたします。正された唇でもって清い手を挙げて 主に祈る。どうかこの祭司としてのたしなみをしっかりと私たちが日々成していくものでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝いたします。本当に聖書のあらゆるところを私たちはさらさらと読んでしまい、そしてその中に含まれているその尊さ、深さ、広さ、その意味をわからない時が本当にたくさんあります。主よ、今日あなたは私たちにサラを守るために、あなた自身がそのアビメレクと彼に直視するすべての男の人たち、その人たちの機能を停止させたという、この驚くような場所をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に人として考えられないこと、人として信じられないような状況がその国全体に起きました。これ一つを見ても、このアビメレクとそれに直している人々がどれだけ良くない人たちだったのか、神を恐れずに身勝手なことをしてきた人だったのか、その不信仰やその罪の深さの大きさが分かります。国全体の男たち、その男たちの機能が停止されて、そして主よ、神の権威力、それがそこに及ばされたときに、神自身が現れて、神自身の意向を話してこそ、やっと彼らの思い、心、感情が主にひれ伏し、恐れおののくということを見ると、本当に恐ろしいほどにこの地方は神に背いて生きてきた地方なんだということを分かることができます。主よ、あなたに祈ります。願わくは私たちが不貧困がはびこり、神に背く人々の中に私たちの住まいを設けることがありませんように。そして主よ、私たちから最も大切なものを彼らの手に奪われるということがありませんように。主よ、あなたが助けてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光にふさわしく、主よ、あなたの命じられた約束の地において、私たちの霊魂魂の命が流れられますように。そして主を敬い、主に仕えていくことができますように、主をあなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉、そして私たちを取り巻くさまざまな環境、貫くべき私たちの信仰などなどを本当に心に刻み、しっかりと御言葉に沿って歩む私たちでありますように、私たちを祝福してください。このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。ハレルヤ。世界とその中に住む多くの人々、この人々にこの御言葉の奥義が宣言されますように。アビメレク、そして彼に直しているすべてのものが恐れおののいた孤独、世界中にはびこっている悪、そしてその悪をもとにして生きている人々が恐れおののき、 主よ、神に立ち返ることができますように、今日も私たちは祈ります。世界中の教会、世界中のクリスチャンにこの御言葉を伝える力をあなたが与えてください。そして神を恐れない人々が一人でも多く神を恐れて主に立ち返ることができますように。主よ、はびこっている悪のゆえに大切なものを奪われて悲しむ人々をあなたが顧みてください。アブラハムにサラを返してくださった主よ、本当に大切なものを奪われて悲しむ人々に、主よ、あなたがあなたの権威力によって彼らの大切なものを返して彼らの主となってください。今日もイスラエルのために祈りたいと思います。イスラエルのすべての人々が主イエス・キリストを受け入れ、真の福音であるイエス・キリストにあって治癒にされますように。イエス・キリストの皆を褒めたたえ、来たるべきイエス・キリストの道を整え、主を迎えることができますように今日も祈りましょう。主イエス・キリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、そして今日もキリストにあって平和が与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。